はい、それでは今日は、ヒーローインタビュー、釘山さんにお越しいただきました。釘山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。釘山さんは最近、僕のところに成果報告を送れまして、で、2年間ぐらい片思いしていた8歳年下の後輩ですね、を、落としましたということで、
はい。
今、一番楽しい時期。ね、さっ
そうです
き、
ね。
はい、インタビュー前に言ってたんですけれども、じゃあその今一番楽しい時期に、ヒーローインタビューを撮らせてもらおうと思いました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。で、釘山さんはですね、僕の印象だと、途中で一回、あ、決定的に変わったなって思った時があって、
はい。
で、やっぱそれまではちょっとこう、英子さんに対して、どっか理想を抱いていたっていうのかな。ちょっと幻想を抱いていたところがあったんですね。
はい。
あ、覚えてます？
覚えてます、覚えてます。
ああ、で、実はこんなことがありましたみたいなので、で、一回、結構ショックを受けてて、
はい。
で、それに対して僕が何を考えましたかって言ったときに、まあ、これを聞いてショックではありましたが、今まで聞いてきた事例の解説など頻繁にあるように、って言って、まあ、こんなって言って、まあ、こういうことだったなって傷がついて、僕もあの時こう対応するべきだったと。で、幽霊を見るのではなく、女性を見るとの話のように、まあ、自分勝手なフィルターで女性を見るのではなく、現実の女性をちゃんと見ようという感覚です。で、何か開けそうな感じでワクワクしてますっていう、まあ、この辺ですね。この辺の出来事が結構大きな転機になってるなって感じで。
そうです
は
ね。
い。で、その後の僕の返信に対しても本当に女の言う言葉を、鵜呑みにし続けてきましたと。で、ずっと幽霊を見てきたんだなと思いました。で、なんか今回の、事象を見て、相手の言葉には本当に意味がなくて、まあ、過去の恋愛体験などの一資料が本当に意味があるものなんだなと強く実感させられましたと。で、この時はもう、ちょっとエコさんのことどうしようかなって結構迷ってたのかな？
そうですね、ちょっと迷ってはいましたね。
でもやっぱりその中で、よくよく今までのことを振り返ってみて、エコさんのことをもう一度見つめ直して、まあ、それでも好きだっていうことですね。
そうですね。一回ちょっとその時ぐらいから、なんか、女の子紹介されたんですよ。先輩というか、まあ、上司に当たる人に。
へえ、はい。
それで、まあ、実際、付き合ったんですよね。なんかその子と。
紹介された女
は
性
い。
とですね、はい。
まあ悪い子じゃないし、まあそこそこ可愛いのかなぐらいの感じで、まあ、よくわからないけど、まあとりあえず付き合ってみようぐらいの感じで、そのええことも、まあ一回、なんでしょうね、そういった事件があったんで、まあちょっとうん、気がなくなったわけじゃないですけど、一旦ちょっと振り出しに戻ったような感じだったんで、まあ、そのタイミングで紹介があったから、ちょっと一回行ってみようかなと思って、そこから。
まあ、これまさにタイミングってやつですよね。
そうですね。で、3ヶ月ぐらいですかね、付き合っていたんですけど、まあ、その間も、その A 子と、まあ、連絡とかは一応取っていて、それで、まあ、その彼女との、まあ、比較をどうしてもしてしまうけど、なんか、まあそういう事件があったにもかかわらず、そのやっぱ A 子とやりとりしたりとか、電話したりとかしてる方がなんか楽しいっていうのが、
ああ、まあ、そうですよね。
はい、ずっと引っかかっていて、まあ結果その彼女、その当時付き合ってた彼女は、まあ、好きになれなかったんで、ちょっと別れることになったんですけど、なんかその前後ぐらいからもなんか A 子も、なんでしょうね、なんだ、僕が、なんか他の子と付き合ってるみたいな話を、まあ、どっかから聞いたみたいで。表にはなってなかったんで知らないはずなんですけど。で、なんか僕は10個上の彼女と付き合ってるみたいな。それは全然違う情報なんですけど。
そうなんだ。
はい、全く関係ないんですけど。なんかちょっとショックを受けたらしくて、子が。
ああ、それまで
で、
の関係があるからね。
そうですね。で、 あ、
あれ、
自
こう
分
な
の。
る前に何度か結構アプローチしてたってことですけどね。
あ、A 子にですか？
はい。
そうですね。僕としてはなんかそうい
うん
う、まあ他になんか誰も結婚できなかったら俺がしてやるよみたいな
うん。うんうんうんうん。なん
発
か
言
A 子
だっ
さん
た
と
り
し
と
て
か。
は、まあこの人は自分に興味はある、異性として興味はあるんだろうなっていうことは分かっている状態だったってことですよね。
結果的に
はい。
分かってはいたみたいです。
ああ、でしょ
た
う
だなん
ね。
か
うんうん。
試されてるんじゃないかとか、
へ
なんかいろんなその事件があった時のことか、時には、なんでしょうね。まあその A 子のに寄り添ってはいたんですけど、まあしばらくそういうね、男関係はちょっとやめた方がいいじゃないみたいなことも言ってたんで、そのくせにはなんかグイグイ来んだこの人みたいな。
ああ、なるほど。
っていうなんかちょっと葛藤じゃないですけど、
うんうん。
ってのがあって好きなのかなっていうふうには向こうもずっと思っていて、で、まあ結果な、夏ぐ、去年夏ぐらいにはもう結構僕のこと気になってたらしいんですよね。
うん。うんうんうん。なるほどね。
はい。で、まああ
、
確かに。
去年の夏って言うともうちょうど塾が終わる頃って
そ
か
のぐ
ね。
らいですかね。
うん。
まあ、彼女の感覚的には気
う
にはなって
んうんうん。
た。好
は
き
い。
かわかんないけど気にはなってた。
うん。
でも、自分の中にその先輩、年上と付き合うってことも、自分の辞書の中にはなかったみたいだし、なんか、うん、妹みたいな感覚で接してるんだろうな、みたいな
ああ、
感じで思っていた。
あ
そうですね。
あ、ああ、ああ。ああ、
なん
で
か
も年齢は関係ないって話
そうです
し
ね。
まし、結構かなり最初の方にしましたよね、確か
はい
ね。
はいはい。
うん。まあ関係なかったでしょ
実際関係なかったですね。
う。うん、そうですね、そうなんですよ。
それちょっとびっくりしました。
ああ。
そうは相沢さんに言われていたものの、
はい。
やっぱ過去の恋
はい。
愛聞いたりとかすると、上と付き合ったことないし、実際上と付き合ってみてもちょっと、なん
はい。
だろう、頼れない感じがあったりとかしてた、すぐダメだったとか。
あ
いろいろ聞いてたんで、実際どうなんだろうな、っていうふうには、半信半疑の部分はあったんですよ。
まあ、年齢はね、本当に関係ないですよう
ん。
ね。まあ、これがどうだろう。30歳離れてるとかだったら、まだちょっと違ってくるんですけど、まあ、一回りぐらいならどうってことないですよね。もうね、そのぐ
そう
ら
で
いに
す
なって
ね。
くるとね。
はい。年齢的にも。
もうほとんどそれはね、ないようなもんですね。
そうですよね。
うん。
うん、なんか、A 子の周り、A 子の後輩の女の子いるんですけど、まあ僕も知ってる子で。
はい。
その子はまだ25、6なんですけど、40歳の子、人と付き合ってたんですよ。はい。
全然ありです
なんで、なんかそういった話も A 子が
ね。
聞いたりして、なんか全然そういうのもありなんかな、みたいな感覚に、もしは
そうです
なっ
ね。
たのかな、っていうのを感じますけ
まあ、特に年齢に関しては、
ど。はい。
まあ、あと直接ね、もう見知った関係だとね、これがほら、マッチングアプリとかで数字とかでバシッて出ちゃうと、もう
は
そこで結構抵抗があるんですけど、もう直接お互いが顔見知りで、直で会ってる、リアルで出会ってるところだと、本当年齢ってね、関係ないんですよ。もう、それよりも、受けた印象が全てっていうんですかね。
はいはいはい。
まあ、あと大体女の子の方が、精神年齢高いですからね。
ああ、そうですね。なんだかんだ。なので、まあ非常に年齢差は全く感じないお付き合いをさせてもらってるなって感じですけど。
あと、そうですね。釘山さんの発言で僕が、おーって思ってたのが、A 子の過去の事例を見てきて、ある程度パターンが見えてきたのにもかかわらず、A 子の発言を鵜呑みにして押し切れなかった自分がいた。で、結局自分の理想や自分の価値観で A 子を見ていた。で、本質を見ることができなかったのが、まあ、失敗の原因だったと。
はい。
で、すごく勉強になったし、あれ以降、A 子と接するときもいちいち反応を気にしたりしなくなりましたってあるんですね。まあ、この時は確実にこういう気持ちだったと思うんですけど、で、もう、なんていうのかな。女の子に対するある種の思い込みとか理想とか幻想とかも捨てられたし、その上でもう分析も完了してるんですね、この時点でね。で、もう、 まあ、なるほど、こうやって落とせばいいんだっていうのは、もう理屈では分かってる段階なんですよ、文章で見てると。で、その後、まあ、A 子と接するときもいちいち反応気にしたりしなくなりましたって言ってるんですけど、実際どうでした？本当にあの後全く反応気にならなかったですか？
反応は全くと言ってしまうと、やっぱり、長年のものがあるんで、気になるところは、まあ、多々あったんですけど、でも、それで、本当一喜一憂っていうレベルにはならない感じですかね。あれ？
バランスいいですね。
はい。ちょっと気に、反応、全然悪いというか、あんまり、気になってるとは思ってんだろうけど、意外と反応薄いな、みたいなのはちょこちょこあるけど、でもやっぱ小さくテストとか、手つないだりとか、そういうことしても拒絶反応が全くないんで、なんか全然大丈夫じゃん、みたいな。っていうのを見て、なんか安心すると言いますか、まあ、間違ってはいないんだな、っていう感覚ですね。
なるほどね。自分で答え合わせができるようになったって感じですかね。
そうですね。だって向こうから好き好きアピールがあるかっていうと、そういう言葉があるわけではなくて、
ですね。
行動でやっぱり、なんかそういう連絡の頻度が増えたりとか。
いいとこ見てますね。そうなんです、そうなんです。そこ
なん
なん
か、
ですよね、見るのってね。
そうですね、LINE、ちっちゃいですけど、なんか LINE、とかでも、絵文字が変わってきたりとか。
わかる。
なんか、ちょっと、今まで使ってこなかったような、ちょっと可愛いやつとか、まあ、例えば僕のスタンプじゃないや、絵文字とかちょっと真似するようになってきたりとか。なんか寄せてきてるのかなっていうのがあったりしましたね。
いや、完全に見えてますね。
はい。
やっぱそこなんですよね。
感覚なところはありますけど、やっぱりちょっとそういう親密度は確実に上がってるなっていうのが見て取れたんで、多少反応が悪かったりしても、まあそんなもんだろうみたいな感じでしたね。
やっぱり観察してない人って、それ、女の子からこう明確な好きアピールみたいなのがね、あるって思ってて、とか
はい。
明確なこう、いわゆるよく言うサインみたいなやつですよね。
はいはい
があ
はい。
ると思ってて、それがないから何もできないみたいなこと言うんですけど、まあ、実際は今おっしゃったように、すごい細かいところでもしっかりこう、変化として出てきてるんですよね。で、その変化さえ見落とさなければ、大丈夫なんですよ。冷静に観察できてるっていう証拠ですね。
そうですよね。感じましたね、そういうのは。大きいアクションって。ないんだなって思いました
そうなの、そうなの。そんなね、みんながみんなやってくるにすごくわかりやすい共通の大きなね、何かってないんですよね。
ね。ないっすね。ある子はいるんでしょうけど、
たまに
一人が
ね。
いないんだろうなと
基
思
本的にはないですね。そこじゃないんですよね、見るのは
はい。
ね。いや、もう、完全にこう、ちゃんと見えてますね。
ありがとうございます。本当勉強になりました。
そしたら、まあ、テンションを保つっていうのかな。いちいち、女の子の反応にこう、気持ちを揺さぶられすぎなくなった。
過ぎなくなりましたね。
これね、揺さぶられすぎないっていうところがやっぱポイントで、全く気にならないっていうのは、それやっぱ単にその子に興味がないだけなので、
そうっすね。
それだと多分ね、違うんですよ。全く気にならない子、それは落とせるだろうけど、そこに満足感はないっていうんですかね。
楽しくないですね。
でもやっぱ、なんとなく気にはなるけれども、それで自分の心が崩れることはないっていうのが、一番、メンタルの落としどころとしては、
はい。
安定しているし、正しいんですね。
そうですね。ちょうどいいですよね。
だからね、そこがつかめたってことだと思います。
そうなんですよ。出
で、
すぎない。
一番の勝因って何ですか？これが自分の中で一番変わったなってあります？
そうですね。なんか物怖じしないというか、まあ、
ん。
強気に行動に打って出れるっていうんですかね。強気っていう強気じゃないですけど、まあ、試してみようっていう気になれたっていうか、そういう小さくテストするのとか、とにかく相手の、まあ、反応は見ますけど、なんか、まあ、過去にこういう恋愛経験してるし、まあ、やるだけやってみようかっていうぐらいの感じで、結構堂々と、そういうアクションをこっちから起こせた。それで、まあ、その結果を見て、ここまでは OK、ここまではダメみたいなのを、冷静に分析することができるようになった。ところが、やっぱ自分の感情が今までブレブレだったんで、そのブレブレだった感情が小さくなってきて、振れ幅が。冷静に見れる自分になれたっていうのが、一番大きかったですね。
どうですか？2年間片思いした英子さんと付き合ってみて、
はい。
自分の中で何か変わりました？
いやー、本当に、なんでしょうね。今まで、やっぱ、片思いして、本当好きになっちゃうと、だいたい、ダメだったんで。だいたいダメになって、まあ結局自暴自棄というか、そういう感じで自分からなんかダメしてしまう傾向があったんで、拗ねると言いますか。
テーブルをひっくり返しちゃうみたいな感じです
そう
か
いう
ね。
やつですね。はい。なので、本当に好きだなっていうことをしばらく付き合えてなかったんで、お、すげえな、みたいな。本当に付き合えた、みたいな。で、ちょっと本当に夢のような気持ちになりましたね。付き合えるんだと思って。いろんな商材とか見たりしてきましたけど、なんか全然違いますね。
おお、ありがとうございます。あれ、じゃあ今、もしかして夢のような気持ちの真っ最中なんですか？
そうですね。なんか本当付き合ってんだな、みたいな感覚。
そうなんだ。なん
はい。
か、全然声の調子が夢の真っ最中って感じがしなかったんで すげえ淡々としてるなと思ったんですけど
こんな声してるんで
そうですか 失
まあ、
礼しました。
いいえ。まあでもそんな、そうですね。今夢の中にいるかって言ったらそんな気がしないですけど。付き合った瞬間というか。
まあ、達成感みたいなやつですか
は
ね。
い。1、2週間ぐらいは、おー。って思ってましたね。本当に付き合ってんのかみたいな。まあ、っていうぐらい、僕の中では、すごい大きな成果で。はい。なんか、落とせるんだな、狙った人っていう感覚。自信にもなりましたし。
いや、嬉しいですね。
はい。すごい自信がつきましたね。
これは、そしたら、あとはもう、英子さんとは、今
はい。
後、どういう、未来
もう
を。
結婚したいなって
いいですね。
思ってますね、純粋に。いろいろありましたけど。
いや、一番いいです。もう、理想ですね。
幸せに、まあ、してあげたいし、向こう、まあ、なりたいと思ってるんで、順調な道を進んでいければなと、
そうですね。
思ってますね。なんか他の女の子と遊ぶのとかはもう、全然いいやって気分ですね。
ね、それみんな言いますよね。わかるわ。
まあ、でも、時が経ったらそういう感じも出てくるのかもしれないですけど。
それね、タイプわかります。
わかります。
出てくるタイプとね、出ないタイプいるんですよ。
どうですかね。まあなんか、英子の方も、なんか、浮気癖があるとかなんかちょっと、占いかなんかで言われたとか言ってましたけど。まあでも、
多分ね、大丈夫ですよ。
なんか過去の話聞いてても一切もう一人の人に夢中になるとも
そうですね、そうですね。
う、絶対しないタイプの子だ。
あと、僕、英子さんのことをかなり聞いてるじゃないですか。
はい。
浮気するタイプではないですね。
ああ。
間違いなく大丈夫です、そこは。
かなり一途な印象を受けてます、最近は。
ですね。
んで、まあ、本当、僕が他に行かない限り、絶対私から
あ、です
振ったり
ね。
す
は
る
い。
ことはないって言ってました。
あ、はい。それはもうね、間違いないです。
あ、
はい。僕もそれ保証できますね。
本当です
うん。
か。なんで、まあ、そういった意味で安心できるかなってい
はい。
う。楽しいです。
いや、ということで、ちょっと、そろそろまとめに入りたいと思うんですけれども、2年間の片思いですね。で、8歳年下の女性を、まあ、付き合って、これからちゃんと結婚も考えてますっていう、非常に嬉しい成果報告ですね。で、まあ、達成感と一つの自信も身につけられたということで、もう本当に僕にとってはこれ以上ないぐらい嬉しい成果報告をいただきましたので、はい、釘山さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本当に
はい。
学びになりました。
あ、はい、ありがとうございます。